はい、運動会です。それではですね、今日は、ラプラスランド石巻の奇跡と題しまして、少しお話をしようと思います。これはですね、ポケモン GO に関して、運営会社のナイアンティックと東北3県ですね、岩手、宮城、福島、この県知事かですね、地方自治体が提携して、かなり大規模な、この東日本大震災復興支援キャンペーン、復興支援イベントをですね、やったんですね。で、ポイントは、このラプラスが大量にこの3県に出現するということなんですけど、その中心地が石巻なんですね。で、ここに私は行ってきたと。始まったのが2016年の11月11日にですね、これ、告知されて、いわゆるツイッターでですね、告知文が出たんですね。今この東北三県の沿岸部にラプラスがたくさん出てるみたいですと、ぜひ皆さんいざ東北へみたいな、そういうのが出て、これでですね、何しろラプラスが出たということですから、ラプラスっていうのはポケモン GO を全世界5億人がやってる中でも、こう一番みんなが集めたいと思ってる人気レアポケモンなんですよね。これそう簡単に手に入らないんです。142種類あるこのポケモンでも最後までラプラスが手に入らない人いっぱいいるんですね。で、ラプラスが一番よく出る場所として有名な東京のお台場に行っても、1日1体出るか、1、2体出るか出ないかっていうぐらいですね。で、1日張り付いても一つもゲットできないぐらいレアなキャラなんですね。レアなポケモンなんですけど、これがですね、とてつもなく出ると、いうことですね。どれぐらい出るかってね、すごいですよ。1日数百出てるはずですね。だからもうちょっとありえないような出方をするので、これで火がついてですね。で、一気に全国から人が集まっていたと。私はこれ知ったのはですね、YouTuber の動画からなんですね。ポケモン GO に関してこれをレポートしてる YouTuber たくさんいるんですね。で、その中で特に筋がいいなと思ってる人を何人か私持ってまして、その中の一人がですね、これ山田チャンネルっていうんですけどね、この人が、11月11日の夜ですね、もう9時頃だったと思いますけど、皆さん東北で今大変なことが起きてますと。ラプラスが大量に出てますと。で、僕はこれから仲間と一緒にすぐ車に乗って現地入りしますっていう動画が出たんですね。で、私はこれ、もうピンと気まくりだったので、これはすごいと、すぐわかりましたから、ちょっと独自に、現地の方で自分で、ネット上でリサーチしたら、やっぱりものすごいことになってることがわかったので、これで即ですね、もう行くことを決めて、もうその場でですね、ホテル取りですね、ネットでホテルを取ったら、もうすでに部屋がほとんどなくてですね、本当は2泊ぐらい同じホテルでしたかったんだけど、もう取れないんで、結構離れた場所に最初の1泊をやって、2泊目はなんとか中心地に近いところ取れたんで、そんな形でですね、夜、ホテルを取り終えたのがもう夜の11時頃過ぎてたんじゃないかと思うんですけど、で、もう次の日朝一出発ですね。朝の5時台にもう家を出てですね、電光石火で現地入りをしてきたということになります。で、現地に着いたのが、これ、まだ9時過ぎだったから、結構早いはずなんだけど、もうすでに駅前はもう人で鈴なりでしたね。駅前に丸いベンチがあったところ、鈴なりで、もうすでにたくさん人が来ていて、ですぐに駅前で、やっぱ結構ね、半径、やっぱり2キロ3キロぐらいのエリアなんで、歩くだけでは効率悪いと思ったんで、で、特に寒いですしね、あそこは。だからレンタカー借りようと思って、駅前のレンタカー屋行ったら、ああ、もうすみません、いっぱいですと。だったら、レントサイクルもそこでやってたんで、それはって言ったら、それもありませんって言われて。 で、うわーっていう感じで、石巻の周辺をマップで見たら、レンタカーが5、6件あったんで、片っ端から電話したら、もう全部車で払いですね。もうみんな考えることは一緒で。なんでまあこれどうしようかっていうところで最初の壁が出たんですけど、ずーっと広範囲に仙台をですね、の方まで、リサーチして、やっとですね、40キロ近く離れた。もうほとんど仙台の駅の方に戻らなきゃいけないんですね。石巻って仙台から1時間以上電車に乗って、半島の先端の方にある漁村なんですけど、漁業町なんですけど、もう一回ほとんど仙台の方まで戻る塩釜っていうところにやっと1台あったんですね。だからそれすぐ電話で予約をして、また1時間ぐらいかけて電車ですぐ引き返して、まあ、それで、レンタカーをゲットしてからもう一回塩釜まで40キロ近く戻ってきたというですね、まあもうなんていうか離れ技に近いような行動力を発揮して、まあもう一回戻ってきた時はもうお昼過ぎてましたけど、まあ、そこから石巻体験スタートですね。で、まあ、今回のテーマであるラプラスランド石巻の奇跡ですから、まあ、石巻のどこが奇跡かっていう話から入ろうと思うんですけど、まあ、一言で言ったらラプラス湧きすぎっていうのがまあ奇跡なんですね。ですからこれ今現在、まあ、さっきですけど11月16日の9時42分の段階で、石巻周辺をですねちょっと覗いてみると、レーダーで覗いてみると、駅周辺半径2キロぐらいの中にラプラス今16体湧いてるんですよ。同時にですよ。だからもうこれちょっとね本当常識外れの湧き方をしてるわけですね。これびっくりするわけです。このポケモン GO を知ってる人間から見たらもう誰もがびっくりするレベルで湧いてると。これがまあ奇跡的なレベルだということなんですね。ですから、まあ、3日間いた中であちこち回りましたけど、同時に2体湧いてるのには何度も遭遇しましたよね。これ普通ありえないことですよね。ラプラスが同時に2つ画面上に現れるなんてね、一つ現れるのもね、もう奇跡に近いようなことなのに、二つ現れちゃったってね、何度も遭遇しました。まあ、ただ、まあ、敵も去るもので、二体現れるときはですね、一体目、ラプラスって遠くに出現するので、モンスターボール投げてもですね、そう簡単に当たらないんですけど、まあ、一回投げて逃げられたらもうすぐね、消滅しちゃうんで、二体湧きの場合はですね、だから私二体現れたけど二体とも取ったことがあんまりなくて、だいたい片方逃げられてもう一個でやっとゲットするっていうことが多かったんですけど、まあ、それにしても同時二体湧きっていうのが何度も出てくるような、まあ桁外れの湧き方ですね。それからさらにですね、駅前の居酒屋で食事をしている時に30分ぐらいですね、まあ、お酒は飲まずに食事してる時に30分の間に、その居酒屋の中からラプラス2体取れましたから。これどう思います?居酒屋で30分いてる食事の中で2体目の前に出てるんですよね。店の前に出ても店の中から取れるっていうのがポケモン GO の仕組みですから。まあそんなこともありましたし、それからさらにホテルでですね、中心部のホテル200目の時に、ホテルでですね、かなり歩いたんで、部屋に戻ってきてくつろいでたら、もういきなり画面上にラプラスの影が出たので、近くにいると。まあ、それ見たらね、すぐに近くにいたらちょっと動いてみようかと思って、廊下に出て10メーター歩いたらそこで1体取れたと。あるいは別の時に、またラプラスの影が出たので、どこかなと思って、5階から 1階までエレベーターで降りたところでまた1体取れたりですね。みたいなことがあってですね、こんなのももう東京なんかでは考えられないことですね。東京どころか全国で考えられないようなことが起きていると。それから、なんとですね、中で、まあ、ポケストップを回しながら、卵がゲットできるんですけど、 卵には2キロ、5キロ、10キロの卵があって、10キロはめったに出ないけど、すごいレアなやつが出るんだけど、10キロ卵がですね、2つ取れたら2個ともラプラスが出ましたよ。これ、いや最初ね、今キャンペーン中は10キロ卵から必ずラプラスが出るのかと思ったら、いや3つ目の10キロ卵はね、ミニ竜が出たし、4つ目は全然違うカブトみたいな雑魚に近いものが出たんで、そうでもなかったんだけど、最初の2つ10キロ卵、2つともラプラスですからね。あの卵から出るラプラスっていうのは個体値が高いので、あの野生で取るやつよりももっと筋がいいやつが取れるんですね。これ2つ連続で取れたりなんかするんで、もうこれびっくりですね。まあ、あの東京でこれ見たら、まあ、両手上げて、あの大の大人が声上げて喜ぶぐらいのことですね。それぐらいのことが起きました。それからまあそれ以外も、大体あのラプラスが出るとこはみんなが退去して移動するので、向こうに着けば100人以上の人が集まってるんで、ね、大体わかるんですけど、ただ私なりに独自にいろいろリサーチしてるうちに、もう誰もいない小学校の外側階段を登ったところに行って現れたりとかですね、あるいはもうこれも誰もいない夕暮れ時の駅の反対側の空き地の奥深くまで入ったところに行って現れたりとか、もうこれ懐中電灯なしではいけないようなところだったんですけど、まあそんなことで、まあとにかく街中にラプラス湧きすぎっていうのがですね、これがラプラスランド石巻の奇跡と名付けている理由ですね、まさに奇跡的な今地場になっているということであります。で、まあラプラスの取った話もいっぱいですね、エピソード的にすることもできるんですけど、まあそれだけだとね、ちょっと付加価値が低いかもしれないんで、ね、すごいすごいって言うだけですから、ちょっと、じゃああの、今回ラプ、あの、石巻に行ったのも、結局リサーチの一環として、行ってきたわけなんですけど、その、リサーチの秘訣をですね、7つほど、まあ、ポイントにまとめましたんで、これちょっと話していこうかと思いますね。まあ、つまり、まあ、私はあの富伝道するときにリサーチが命っていうことを言い続けてるわけなんですけれども、で今回のこの石巻に行ったのも、まあ、コンテンツにしてですね、何らかリリースをしていこうと思ってるわけなんですが、そのリサーチの秘訣をですね、まあ、今回の石巻体験に引っ掛けて7つほどですね、挙げるとすれば、まず一つ目はですね、やっぱりピンときたら即行動っていうのがやっぱりおすすめしたいですね。だからもうこのラプラスが大量に湧いてるっていうのをですね、まあ、YouTube で見た瞬間に直後に私も行こうと決めて、まあそういうすぐ行けるっていう立場にいるっていうことがですね、まあ一つはあると思いますけれども、これはあの独立企業をしてですね、私のようなスタイルの富伝道をやってると、こういう自由が手に入るので皆様にもお勧めしたいと思ってますが、ただまあ行けるとしても即ですね、ここで決断下すか数日間待つかでですね、やっぱり結果違ってくるんですね。で今回も即行って入った日が土曜日でしたから、土日を体験できたんで、これやっぱ大きかったですよね。まあ、後で話しますけど、日曜日にしかで、あの、遭遇できないようなイベントにも遭遇してますので、やっぱりですね、これ今スピードってすごく大事な時代に入ってるんです。特にネットの場合はスピードが速くてですね、まあ、とにかく今回のラプラス石巻というか東北の県も拡散早かったから、一斉にみんな動き始めましたし、ぐずぐずしてるとですね、チャンス逃しちゃう時代なんですね。昔よりもスピードが速くなってるんで、だからまあピンときたらもう即に行動する、っていうのがまあ一つやっぱり秘訣、大事な秘訣になるかなというふうに思います。時間短縮をここですると、時間一番こう食っちゃうのは判断が遅くなってここで時間を一番食うんですね。だからあの一旦決めてから、その車で行こうがですね、電車で行こうが、まあ、そんなことで変わる時間って大したことないんですよ。あの一番変わるのはね、判断して躊躇してる間に一番時間ロスしますから、 だから、まあ、ピンと来なければね、何でもかんでも食いつく必要はありませんが、まあ、なんていうか、野生の感というかですね、これは大きい、すごいっていうのが、ピンと来たら、もう間髪開けずにすぐに行動に入る。これチャンスをつかむためにとっても大事だと思います。まあ、チャンスの女神は前髪しかないと。通り過ぎてしまって後ろ髪にはもうつかめないという、ね、いにしえからのことわざ、示す通りですね。これが一つ目です。それから二つ目にですね、やっぱりいろんな障害が現れるんですけど、障害が現れたら、かなり迂回してでも乗り越えるっていうのがやっぱポイントですね。まあ、何を言ってるかっていうと、さっきの、レンタカーの一件を言ってるわけですけど、結局ですね、やっぱりレンタカー借りたことの利点大きかったんですね。やっぱり東北の夜は寒いですしね、寒空の中をただ歩いてるだけってなかなか大変だし、それから半径2キロ、3キロまで行くと、まあ、歩きも歩きましたけど、でもやっぱ車がなかったら決して行けない場所いっぱいあったし、まあそれからホテルもですね、初日取ったのはちょっと何キロも離れたところに取ってたんで、駅からも遠かったから、まあ、ここ行ったり来たりするときにレンタカーがあったのは大きかったんですね。でもそのレンタカーは、さっきも言ったようにもうほとんどなかったので、まあ普通諦めてもよかったんですけど、かなりもう仙台の近くの方までですね、調べて。まあでもネットで調べるのは5分10分で調べられるわけですよ。だからそうやって調べて、もう40キロ離れた場所にですね、あったら、40キロって言ったらもう東京から横浜に行くぐらいの距離はもう十分あります。もっと遠くですかね。大阪から京都行くぐらいの距離ですから。でもそれでもまあ、そこまで迂回してでもですね、そういう、大事な、こういう交通手段、ツールはですね、取りに行ってくる。まあ、こういう感じでですね。だから、リサーチしてるときに、いろんな障害がやっぱ現れるんですよね。予期せぬ障害も含めてですね。まあ、一種の戦場ですから。戦場に入ったら、戦場カメラマンがですね、いろんな苦労してるのと同じように、いろんな、手違いが起きてくるんですけど、まあ、これ、とにかくその場で乗り越えていく。機転を利かして乗り換えるし、で、簡単に乗り越えられない時も出てくるんで、そういう時はね、大きく迂回するということですね。まあ、これは戦場の、軍事の、この教養を持つと、こういうことが当たり前になってきますね。日本人は軍事の教養があんまりなくてですね、だこれ、欧米の人の最先端のビジネスマンに結構負けちゃう。ビジネスマンとか政治家に負けちゃう原因になってるんですけど、この軍事の世界見ればですね、この大迂回をして勝利するってことは、まあ、戦史にいっぱい出てくるわけです。戦史って戦いの歴史のことですね。だからね、源義経の大回り鵯越だって、あれ京都からですね、神戸の須磨の方を攻めるのに表から攻めれないから、なんと裏側の丹波篠山の方からですね、イノシシが出たりするようなところを大回りで迂回して、それでこの敵の平家の背後の山の上に現れて、そっから逆落としでですね、すごい急斜面を馬で駆け下りて、これ電撃勝利してますよね。まあ、日露戦争での、中国大陸での戦いでもですね、大回りして、勝った。黒田だったかな。黒田隊が大回りして勝ったり、ロシアのコサック兵破ったりしてる、こういうのがあるんですけど、やっぱりまあ、障害が現れて簡単に抜けないときはもう大迂回してでもですね、これ越えていく。これ、現地にリサーチするとき結構大事なポイントになります。とにかく、いろんな予期せぬことが起きますのでね。で、そうやってやっぱり乗り越えていくといいものをやっぱゲットして帰ってこれる。いい知恵をゲットして帰ってこれる。いいチャンスを持ち帰ってこれるということになります。それから、3つ目にですね、やっぱりまあ、レーダーでですね、目標地点を特定しながら最短ルートを行くっていうのがですね、大事ですね。まあ、ちょっとレーダーっていうのは、 ポケモン GO の場合はなんかレーダーアプリがたくさんで民間で出てるんですけど、まあ、なんかポケモン GO 自体ではゲームでは禁止したいらしくて、なんかいたちごっこのようにレーダー使えなくしたらまた民間の方が新しい抜け道を見つけてやってるんですけど、今石巻はですねレーダーアプリが効くんですね。で要するにどこにラプラスが湧いてるかが地図上で特定できるんで、でこれみんな使ってるんですよ、行ったら。だってラプラスが出るところみんな迷わずまっしぐらに移動してますからね。でこれレーダーがなかったらどういうことになるかというと、ナイアンティックのポケゴーのゲームの中に出てくるのは近くにいるっていうのが影で出てくるだけですから、これすごい試行錯誤を強いられるんですね。近くにいるの？じゃあ前に行こうかと思って進んだ。いない。消えちゃった。じゃあ後ろに下がるのかって引き返してきたら、また消えた。じゃあまた右に行こうかとかね、左に行こうかって、ウォーサーをしてやっといたっていうことをナイアンティックはやらしたいらしいんですけど、こんなのね、やったらわかりますけど、まあ歩くのが3倍、4倍かかるんで、やってられないんですよね。これ人気なくなる原因になると思うんですけど、だ今レーダーが復活してるんで、私もまあ皆さんと一緒のように、ほとんど全員使ってましたから、みんなと一緒のようにレーダーで あそこにいるって特定して、そうしたらそこに最短距離を自分でざーっと当てをつけながらですね、そう歩いていくわけです。そうしないと何分か経ったら消えますんでね、15分ぐらいで消える場合が普通なんで、早く行かないと消えちゃうわけですから。ですから目標地点を特定したら最短距離を行くということですね。これがまあ、やってるうちにね、まあ、要するにビジネスとよく似てますよね。あるいはまあ人生ともよく似てます。つまりどこに行くかが決まるっていうことがすごく大事ですよね。あそこまで行きたいと、まず目標点をね決めないと物事に勝利できないわけで、あそこまで行きたいって決めて、で決めたら次は最短距離を弾き出してそこを行くわけですね。これを意味もなく迂回してると目標地点に行く前に終わっちゃいますから、人生だったら目標にたどり着く前に人生が終わっちゃうってことになりますんでね、あるいは期限が過ぎちゃうってことになりますから、だから目標を特定して最短ルートを行くということですね。ただまあ石巻の場合だったらみんなレーダー持ってる人が多いみたいなんで、まあ、大勢の動く通りについていったら大体間違いなくラプラスゲットできるんですね。だからまあ、なんていうんですかね、赤信号みんなで渡れば怖くない、ちょっと近いとこがあって、みんなが動いたと思ったらそっちの方に大体自分も移動すれば大体間違いなくラプラスが現れるわけですが、ただですね、やっぱり独自に判断する姿勢も、やっぱりずっと持ってた方がいいと思います。で、その方がね、大きな成果を上げられるんですよ。どういう場合かというと、とにかく同時に16個も湧いたりするわけですから、ね、今から行く南の方にラプラスが3体あちこち湧いてるとかっていうことがしょっちゅう起きるんですね。で、その時に、その全部をゲットするこのルートを自分でどう構築するか、これは直線じゃないわけですから。まずこっちから入って1個、それから2つ目あそこを通って3つ目あそこっていう風にですね、そのルートを自分で作るときに結構差が出るんですね。だから1箇所出てみんながわーっと行くのは簡単ですけど、3箇所ぐらいをどう回るかというところは独自性が出てくるわけで、だからまあこういうところでですね、やっぱり独自に判断してるのを手放さない、独自判断を手放したらいけないと思います。だみんなが動いてるとこだけ動いてるっていう人は、まあ、平凡な成果しか出ないけど、常に独自の判断してルートを自分で作っていく。そうすると3つあるうちに途中で1個時間切れで消滅したら、すぐにリルートって言ってですね、新しいルートをまた組み直すわけですね。私はまあ20代の頃にですね、佐川急便のセールスドライバーをやってた時期があってですね、これがまあ役に立ちましたね。地図見ながら場所特定して、それ最短距離で行くし、状況が刻々変化する中でどんどんルートを組み替えていかなきゃいけないっていうですね、まあなぜかそんなものが役に立っております。でもまあ人生であったりビジネスをやる場合も、 やっぱり目標地点を特定して最短ルートを常に考えていくっていうこと、これ大事なマインドですね。大事なスキルになると思います。これ3つ目ですね。それから4つ目はですね、つまり、集客を、私は研究してるわけですから、その集客現象が現れたらもうすぐ近づいてですね、自分も体験してみるということですね。自分が追いかけてるテーマに関する物事が現れたら、もうとにかく現場に入っていって近づいていって距離を詰めてそこで体験すると。やっぱりその中に入ってみないとわからないことがいっぱいあるんで、遠巻きに眺めてるだけではダメということです。以前プロのカメラマンがですね、プロとアマチュアの差は紙一重っていうね、面白いこと言ってて、アマチュアは面白い被写体があったらそこでバチッと撮ると、でプロは面白い被写体を見つけたらそこでグッと一歩近づいて、それからさらにグッと一歩近づいて、さらにもう一回グッと近づいて、そこでシャッターを押すのがプロって言ってましたね。これまさにその対象物にどこまで近づけるかっていうところで差が出るということなんで、だから私の場合集客を見てる場合だわけですから、そういうの現れたらもうすぐ近づいて体験してみるわけですね。今回集客で一番大きかったトピックスは、2日目の日曜日のですね、朝11時頃にこの石巻の駅前のロータリーのところの広場に、この大量のですね、牡蠣、魚介類の牡蠣を売るテントが現れてですね、これ地方自治体が動かしてるんだと思うんですけど、で牡蠣フェアが始まったんですね。これがものすごい長蛇の列で、私はその長蛇の列を他のとこポケモンを取ってて駅前まで戻った時にすごい列が並んでるのを見たんで、これ何かなと思って近づいたら牡蠣だったってことですね。でこれ牡蠣がで この企画 大成功してて、私が見る限り、今回の3日間の滞在で一番集客に成功していたのはこの牡蠣フェアでしたよね。だからこれ数百名がすぐ並んでたし、後から人が来て、ね、街中いろんなところをこう歩いたトレーナーたちがしばらく経ったら駅を中心にまた戻ってきたりするんで、11時から始まって1時過ぎぐらいまではずっとやってたから、何人にも分けてですね、ここ人が集まってました。だからこれね、私も近づいて実体験して、実はのところ私牡蠣はそんなに好物じゃないんですね。はい、実のとこ言うと、なんかニョロッとした食感がですね、私はそんなに好きでもないんですが、今回はやっぱりね、もう食べる一手だと思って、もう牡蠣飯みたいなご飯の上に牡蠣が5つぐらい乗ってましたけど、これも買ったし、牡蠣汁といってね、味噌汁の中に牡蠣が入ってるようなものも当然購入して実際その場で食べました。美味しかったですね。やっぱり実体験してみるっていうことがリサーチの場合大事で、食べてみたり実体験してる中に見えてくるものがですね、より精緻に見えてくるわけですね。精緻ってより細かく見えるという意味です。そうですね、だからこの牡蠣フェアの集客の大当たりはですね、ポイントどこにあるかというと、まず昼時の駅前で牡蠣を売るっていうアイデアが良かったですね。やっぱり石巻港ってね、牡蠣の名産地なんですよね。だから名産地を持っていくっていう、これセオリーのアイデアではありますけど、やっぱりね、大きなイベントが始まって2日目3日目であれだけ大量動員してくるっていう機動力はすごいですね。もともと企画あったのかもしれないけれども、それから予想以上に売れたように見えてて、そうするとすぐ第2陣をね、手配して、多分第2陣第3陣でですね、補給してまた売ってたと思うんですよ。多分だからどっかで牡蠣ご飯を作ってる部隊がいたりとか、あるいは牡蠣汁なんかもその現地で作れますよね。現場で大きな鍋で作れる、焼き牡蠣なんかはどっかで焼いてたと思う、近場で焼いてたと思うんだけど、多分 すごい売れるぞ、売れるぞっていうことで、じゃあ第二陣すぐ作ってくれっていうようなことをやってたと思いますよ。うん、だから予想以上に成果が出たら、その成果を広げるために、すぐ第二陣、第三陣でやったっていうのが、あれ、終局で成功してますね。大儲けしたと思います。それからさらに言うと、バリエーションを用意したところも賢かったですね。牡蠣って言っても、いろんなやり方があるんで、牡蠣飯、牡蠣汁、焼き牡蠣、他にもあったような気がしましたけど、そういうバリエーションをたくさん出してきた。まあ、これもセオリーではあるんですけれども、そういうことでやっぱりみんながですね、あそこに集まってきたし、私もまあ300円の牡蠣飯と200円の牡蠣汁で500円、それからあと焼き牡蠣は無料でお試し配ってたので、まあつまましてもらって、それであえて買わなかったですけれども、3種類体験をする、そういうバリエーションの準備する。だから何かが売れそうな場合、バリエーションで商品作れないかっていうことを考えておくと、成果が拡大するわけですね。まあ、そういうことが広島、ごめんなさい、駅前の牡蠣フェアでの大成功のポイントでした。まあ、でも一点に絞れば、まあ、この場所でこのタイミングでこれを出せば売れるだろうという、この読みが当たったことが全てですね。うん、駅前のこの 昼時に牡蠣持ってきたら当たるに違いないと、この読みがまあ勝利の全てです。まあ、それ以外にですね、集客現象といえば、まあ、さっき言った駅前の居酒屋ですね、もうちょっと、当然覗いてみたし、まあ、山内農場という、なぜか鹿児島の地鶏なんかを食べさせるような、まあ、全国チェーン店の居酒屋がですね、石巻の駅前に出してて、まあ、これ大盛況でした。まあ、ここに入って満杯でしたけど、食べてて、うん、周りには標準語で喋ってる人が多かったんで、あ、これ、あ、東京から来てるなとかね、首都圏から来てるなってことがすぐ分かったんですけど、で、まあ、その中で、なるほどなと、だから首都圏から来てるっていうこともつかめたし、まあ、やっぱり満杯だったっていうことでね、これ、ポケモン GO のにあやかってたっていうことがあったし、まあ、その割にはポケモン GO っていうディスプレイ何にもしてない、ただ受け身でやってるだけだなっていう感じ、もうちょっとね、気にはなりましたけど。で、まあそこでは、ラプラスが2体ゲットできるラッキーもあったと。まあいうふうなリサーチもしました。あと、食事するときに、やっぱり現地で一番人気、少なくともですね、食べログというサイトで一番人気だった、タンメン屋があってですね、大王っていうタンメン食べさせてもらって、これもまあ当然リサーチ行ってきました。まあ小さな本当に、田舎のラーメン屋ですけど、おばあちゃんがね、接客してて、奥ではなんか、数名の男たちが働いてるみたいなところでしたけど、まあ、タンメン、食べてきましたけどね、まあ、ここも、まあ、ポケモン GO 集客にあやかってましたね。普段あんなに客入ってないはずだけど、もう満杯でした。まあ、そういうことなんですけど、ただまあ、そうですね、一番やっぱり集客に熱心だったのは地方自治体ですね。やっぱり地方自治体が今回企画したものなので、やってたけど、民間の方はなんか受け身でしたね。なんか特に工夫はしてなかったし、っていうか民間はなんか工夫してなさすぎというかですね、チャンス逃してるように見えたとこもいっぱいありましたね。例えばさっき言ったその居酒屋の山内農場は、まあ、結構美味しかったからですね、3日目にもう1回入ろうと思って昼間行ったら、昼間はね、やってないんですよ。夕方4時からの営業です。まあ、居酒屋ですからっていうことですけど。いやいやいやいやいやいや、今だって、この2週間は異次元なほど人集まってるわけでしょ。ランチやんなさいよって言いたくなりましたね。なんでランチやんないんだろうと。この時はもう休み返上してでもランチやるべきでしょ。出せば売れるのはもう分かってるわけですから。それから私だったら駅前、ごめんなさい、店の前に、このテーブルを置いて、ここで弁当売りますよ。だって牡蠣フェアは日曜日しかやってなかったんだもん。あれもあれなんですけどね。月曜日だっていっぱい人いましたから、やれば売れたんだろうけど。でもなんか、月曜日の昼間はいつも通り定休日で休んでるし、定休っていうかね、昼間はやってないし。それからこれも駅からすぐ歩いて 20メーターぐらいのところにある中華料理屋も月曜日しっかり定休日で休んでましたからね。何してるんだろうっていう気になりましたけど、だってこの2週間はものすごく人が来て、これが終わったらまた普段の閑散としたところに戻るわけでしょ。だったら今書き入れ時じゃないですかね、もうこれ絶対開けるべきでしょ。それからどの店もポケモン GO 大歓迎とか何にもポスターも貼ってない、手書きでもいいのにやってないんで、なんかなんか受け身だなっていうかですね、なんか日本の起業家精神一体どこ行っちゃったんだろう。最近アベノミクス、安倍政権がなんか上からの改革みたいなことをやってる空気に飲まれちゃって、なんか全然民間から工夫が上がってこないのかなってね、いう気がちょっとしました。でもそういうことを全てですね、リサーチの方に戻れば、集客現象が現れたらもうすぐ近づいて体験するということですね。これ4つ目のポイント、いろんなことがここで見えてくるわけですね、それから5つ目のポイントを挙げるとすれば、やっぱり地元の人間に地元のことを聞くのがやっぱりいいですね。私は塩釜にレンタカー借りに行った時に、ちょっと有名な寿司屋があったんで、そこ行こうと思って、で、大きな荷物持ってたから、タクシーを利用したんですけど、そのタクシーにですね、塩釜で行きと帰り、2台タクシー利用した時、両方の運転手に聞いて、両方とも有意義な情報をたくさん教えてくれました。とにかく最初に行きの時に乗ったタクシーはですね、今から行くかなり有名な寿司屋があったんですね。で、そこに行ってくださいって言って、はいって言って、で、ここの寿司屋って有名ですよねって言った瞬間、いやいや、地元の人間はあそこ行かないですよと。ね、どこ行くのって、いや、地元の人間が行くのは、こっちで大入り寿司の方ですからってね、もうネタが全然違うんで。で、私はお客さんから聞かれたら答えるんですと。ね、ただ あそこのいつもの有名な寿司屋に行ってくれって言われたら黙っていきますけど、どこが美味しいか聞かれたら必ず答えますよって、あそこじゃないって、あそこは並んで食べるような寿司屋じゃないっていうふうに言っててですね、で連れて行ってくれた方は食べログなんかに載ってない、だからまあなんかね、職人肌の親父さんがやってて、今はもう2代目に変わってるそうですけど、まあまずい寿司ネタを出したらお客さんからお金をもう取らないっていうぐらいの徹底したところに連れて行ってくれて、まあそこで食べれたっていうのが一つありましたね。これやっぱり地元の人に聞かないとね、わからないんですよ。観光地としては有名な店だけど、地元人は全然行かない店ってやっぱあるんですね。宇都宮なんかも私住んでましたけど、宇都宮で観光バス、あそこ餃子が有名ですから、観光バスでね、訪れる、宇都宮餃子館だったかな、ところがあるんだけど、地元民は絶対そこ行かないんですよ。地元民が行くのはね、ミンミンなんです。まあ、もう一個、まさしっていうのもあるんだけど、一番人気はミンミンで。これは、裏路地にある、もっと汚い店なんだけど、一番美味しいってみんな知ってるから、そっちにだったらね、地元民は50メーターぐらいね、行列作って並ぶんですね。だから観光名所と本当に地元民が行く美味しいところって違うから、だからやっぱり地元の人に聞かないとわからないことっていっぱいあるんですね。それからその寿司屋から帰りのタクシー、そこからレンタカー屋に行ったんですけど、そっちのタクシーでは、この辺って大震災の影響ありましたと、ね、まあ、石巻がすごくあったんですけど、塩釜もあったんじゃないですかって言ったら、ああありましたよと、まあ、こっちは石巻ほどひどくなかったけど、いやでもその、すぐそこにある港での、お店やってるおばさん死んじゃいましたよってね。それからここは来なかったけど、そのすぐ先のとこまで、水が来ましたとか。やっぱりね、復興支援で行ったんですけど、どんな被害状況だったかなんていうのは、これ地元の人に聞かないとわからないですよね。まあそんなことで、リサーチに行ったら地元の人に聞くのがおすすめだし、私は一番おすすめなのはタクシーに乗ってみることですね。タクシーの運転手はよく知ってます。 だからまあちょっとした、ね、何百円かの投資だと思って、何百円か千円ぐらいの投資だと思ってちょっとタクシー利用した時に聞いてみるといいですね。この間も福岡に行った時もホテルから博多の駅までタクシー乗ってみて、喋ったら、まあ、博多のことよく知ってて、つい最近ドサーッと道路が陥没したあたりを走ってくれてたんですけど、でこの辺中国の爆買いが多いんでしょって言ったら、もう多いですよと。特にもう最近はね、港に大型の船舶で乗りつけて、もうマンションみたいな高い巨大な船のところで宿泊をして、そこからね買い物に出てくるんですよって、ね、だからホテルはあんまり儲からないですけどねなんてね、こと言ってましたね。こんなも地元ので聞かないと絶対分からない情報が入ってきます。まあ、ということで地元のことは地元民に聞けという、でタクシーがおすすめということですね。それから6つ目のリサーチの知恵はね、ですね、どこかの場所に何日かいる場合はやっぱり基地を持っておくことがすごくおすすめですね。基地があるかないかで全然リサーチっていうのは変わってきます。この場合基地というのは車かホテルのことなんですね。だからレンタカー借りてそんなに走らなかったんですけど、でも多くはですねコンビニエンスストアのところに車を置いておいて、そこから歩いて行ったりとか、まあ、ホテルの駐車場に停めたりもしましたけど、で、ホテル最初遠かったんでね、だから車が出なかったら基地にできなかったんですけど、やっぱりね1日2万歩も3万歩も歩くとやっぱ疲れるわけですね。で疲れた時にまた外の寒空ので風に吹きさらしの中でなんかじーっと休んでるとね、やっぱ体力奪われていくんですね。でもやっぱそういう時に車の基地を持ってるとそこリクライニングして仮眠取ったりできるじゃないですか。ちょっとね仮眠取れるだけですごいエネルギー戻ってくる、体力戻ってくるんですね。だからホテル2日2泊目はもう中心地に近いホテルだったんで、しょっちゅうここに戻って、一服したらまた出撃するっていうことを繰り返しましたけど、ここで体力がですね戻ってきて、このエネルギーは一定以上消耗しちゃうと、しすぎちゃうと次にエンジンなかなかかからにくくなるんですね。なんかスマホで例えたら、スマホの充電のインジケーターが 50%、40% ぐらいまでのところでまた充電したらいいのに、それを超えて 20%、10% まで来て赤いところまでですね、もうほとんど充電がないところまで使い切っちゃうと、なんかねパフォーマンスが急激に低下したりしますよね。いろんなトラブルの原因になったりもします。なんかね撮ってる最初のラプラスが消えたみたいなことになりかねないとかね。それと同じで人間の体力もやっぱりこまめにやっぱりある程度戻しながら使った方が絶対パフォーマンスいいんですね。だからどっかであんまりにも疲れすぎると次の日風邪ひいて寝込んじゃうみたいなことになりますから、だからそういう意味でやっぱり基地をどっかに持ちながらリサーチをするというのがおすすめですね。だからまあ基地に投資するっていう観点が出てくるわけです。やっぱりレンタカーも2泊3日で借りればですね、まあ、2万円のところはやっぱり必要投資になりますし、ホテルだってやっぱり安いホテルでしたけど1泊8000円9000円ぐらいの投資はいりますから、やっぱりそういうものを確保しながらですねリサーチするっていうのがおすすめです。まあ、あとそうですね、あえてもう一個言えば、まあ、これはポケモンに近づいたような知恵ですけど、ゲットしたポケモンはその都度整理しといた方がいいと。まあ、何百体もゲットするから、それぞれですね、個体値を調べて、まあ、どれぐらいの筋がいいものかを調べて、まあ、コレクションに残しておくか、博士に送るっていうね、やり方で、外にも放出しちゃうと。放出すると飴がもらえる。ちょっと、ボーナスがもらえると。だから手元に置いとくかどっかに放出するかっていう整理をですね、こまめにやっておくことがおすすめです。まあ、どういうことかというと、整理すると成果が見えてくるので次の目標が明確になるんですね。 だからこれはもちろんポケモンに限らず、どっかにリサーチに入るとき、いろんなものが手に入ってくると、どこかで一回整理して、どんなものが手に入ったかってね、ざーっと整理して、簡単なメモでも作っておくと、あとここが抜けてるから、これはあと取りに行かなきゃっていう、次の目標が明確になるんですね。ところが、ひっちゃかめっちゃかになった状態で、いっぱいいろんなものをね、取ってきて、整理されない状態に放っておくと、まあ、ゴミ屋敷に住んでるようなもんで、なんかすごいいろんなものを得たんだけど、何得たのかがもうよく分かってない。そうするとですね、あと残りの時間を使って、あと残りのこの、ポイントだけ攻めればいいっていうことが見えないんで、またもうすでに持ってる情報の周辺のところを探しに行ったりしてですね、次の目標をちゃんと特定できなくて、時間を無駄にするということがよく起きるわけですね。だから、まあ、その都度得た戦果は整理して、何を得たかっていうのを一応自分で把握しながら次の行動を考える。まあ、こういったものがですね、おすすめになります。まあ、これで7つ言いましたね。7つのリサーチの秘訣。まあ、ピンときたら即行動、それから障害が現れたら迂回してでも乗り越えよう。3つ目は目標を特定したら最短ルートを行こう。4つ目は集客現象、興味ある現象が現れたらすぐ近づいて経験する。5つ目は地元の人間に地元のことを聞けと。6つ目はどっかに基地を置いて行動するのが楽だと。で、7つ目はゲットしたものはその都度整理して、で次の目標を探せと。まあ、こういったことがリサーチの秘訣になります。さて、最後にですね、じゃあこの今回の石巻に行ってきたことで、この石巻体験をこの富伝道、自分のビジネスにどう生かすかということをですね、ちょっとまとめておきたいと思います。で、今回の石巻の企画は大成功してるわけですけど、そのポイントをこう抽出すると、やっぱり企画を出すなら圧倒的なサプライズレベルにすることっていうことですね。企画のサプライズ化です。まあ、やっぱり企画を出すときに、やっぱ驚かさないと人は集まらないですね。で、驚くほどの企画を出すと、まあ、別の言葉でオファーを強力にするというんですけどね、提案することを、強力な提案をするということですけど、そういうふうにすると勝手にみんなが宣伝してくれて、そして勝手にみんなが集まってきて集客できるんですね。これが一番うまいやり方だと思います。だから我々がこれからビジネスやるときもいろんな企画を出していくんですけど、出していく企画はやっぱりおーって驚くぐらいのものをやっぱ出した方がいいっていうことですね。やっぱ今回のラプラスがあんな大量に1日数百体も出るなんて誰も考えもしなかったんで、あれのインパクトは強かったから、だから全国から人が集まりましたよね。集まってますよね今。全国から集まってるし、集まった人だけじゃないんですね。さっきもメールもらいましたけど、読者から。うちの小学校の息子も、もう石巻に行きたいって言ってると。ね、で私も行きたいけど、まあ、ちょっとね、今回行けないかもしれない。でも、ライアンティックってやっぱりね、復興支援でこんな企画やるなんて、ナイスって言ってましたね。だからこの宣伝効果も含めると、すごく多大なものがあるわけですね。これ多分、世界の方までこう広がってると思いますよ。日本の石巻にラプラスが信じられないぐらい出てるらしいってね。世界中の4億いるポケモントレーナーみんな興味あると思いますから。で、こういうことをやってるとポケモン GO が形骸化せずにですね、飽きられずに末長くユーザーを集めることができる。まあ、ということで、企画のサプライズ化、やるんだったらこの辺までやった方がいいっていう。とことんやる。だから兵力の逐次投入といって、小出しに小出しになんかね、想定内のことをやるんじゃダメで、やるんだったらドカーンとやると、池に石を投げ入れたら波紋ができますね。で、波紋、いい波紋を作るとたくさん稼げるんですけど、 ぱり石、投げれる石は大きな石をドボーンと入れないとですね、小石を投げ入れたって大した波紋起きませんから、大きな波紋をドボーンと入れるっていう、これがやっぱり一つ今日学べるところだと思いますね。ただ二つ目に、このオファーの協力化の前に、やっぱり丹念な仕組み作りがいることは事実ですね。だから、ポケモン GO はゲームとしてすでによく練れているので、そういう仕組みを持っているので、今回の石巻の奇跡を起こせたわけです。だから、どこがポケ GO をよく練れているかというとですね、それはもう、まずゲームのシンプルさ、まあ、ポイント3つですよ。収集して、育成して、対戦できるという、この仕組みがよく練れてるんですよね。収集ってね、ゲームはすごいシンプルなんです。昆虫採集みたいに、街を歩いてポケモンを集めてくるだけですから。モンスターボール投げてポケモンを集めてきたらいいだけのことなんで。これ誰だってすぐ理解できますね。そのシンプルなところにまとめてるっていうところ。ただ、そのシンプルなんだけど、その収集の中に数多くの人気キャラがいるから、これを全部コンプするっていうですね、このコレクションとしての魅力を作ってるわけですね。人気キャラが142体もいて、ラプラスなんか超人気、最大人気の一つですから、ね、人気アイドルを探せみたいな形になってるわけですね。うん、まあ、しかもですね、この人気キャラに極めて多様な複雑な個性を与えてるところですね。だ同じラプラスでも千差万別なんです。どこが違うかというと、覚えてる技2種類、この組み合わせが全然違ってるのと、あと個体値ですね。個体値っていうのは、そのポケモンの持ってる固有の強さみたいなもので、まあ、どこまで、伸びるラプラスなのかが、ね、それぞれ決まってるわけですね。だからもうレコード大賞まで取るようなラプラスもいれば、まあ、新人賞で終わるラプラスもいるし、何の賞も取れないラプラスもいるわけですよ。しかもそのラプラスに技が2種類の組み合わせがまだあるから、なんかね、うん、歌って踊れるラプラスもいるけど、歌はできるけど踊れないラプラスもいるし、踊れるけど歌ができないラプラスもいるし、歌も踊りもあんまり上手くないラプラスもいるっていう感じですよ。だからこの辺のね、一つのラプラスの中にも多様なものがあるので、だから数百体みんな取りに来るわけなんです。同じラプラスだったらね、一つ取りゃいいじゃないかって、100も200も取りに来る必要ないじゃないですか。ところがどのラプラスも表情が違うし、能力が違うし、覚えてる技が違うんで、だからやったーとかね、あじゃあいまいちだったみたいなことが起きて、だからこことこの仕組みと連動してるから数百体出すっていうこの戦略が当たるわけですね。だからあくまでこの仕組みがあった上でのこの作戦な企画なんですよね。まあそれ以外もボーナスもすごく多様なものをね用意して、雨と星の砂と経験値、3種類ものボーナスが、ね、1個ポケモンゲットしても3種類のボーナスが手に入って、それぞれ用途が違ってるって、まあ話に聞くと複雑なんだけれども、だけど要はまあポケモンを集めさえしたらいいっていうところに修練するので、シンプルはシンプルっていうね、よく練れてますね。その上で、集めたポケモンを育成できてね、鉄晶にかけてもっと強くすることができて、さらには対戦してみたら自分のポケモンの強さがはっきりね、客観的にわかるわけですからね。まあそういうことで、収集、育成、対戦という、三つの柱を使って、非常によく練れた仕組みを持ってる。やっぱりビジネスで企画を当てるときも、仕組みのところはしっかり作ってた方がいいということですね。まあ、これがポイントです。まあ、私の場合で、恐縮ですけど言えば、このトミデンドボイスという仕組みもですね、まあ、音声教材を配信するという、中に、まあ、ステップメールで自動配信をする仕組みとか、ちゃんとペイパルで自動的に決済できる仕組みとかを持っておいた上で、しかもそれをメルマガでずっとリリースするという仕組みを作った上でですね、その上で今回のラプラスのこの企画をですね、まあ、プレゼントに出したりとか、まあ、いろいろしてるわけですね。だから 仕組みのところはインフラですね。インフラをしっかり作った上で企画を当てる。インフラと企画、仕組みとこのイベント、この両方が当たると大ブレイクするということです。で、そのインフラ部分、仕組み部分はコツコツやる必要があります。コツコツ作り上げていく必要がある。そして企画の方はドッカーンと大きいやつを出していく。このコツコツとドッカーンの両方がこれ相まった時に大ブレイクが起きるわけですね。この辺がビジネスに応用することができる知恵になると思います。まあ、ということで、今回ですね、2016年の11月の12日から14日まで2泊3日でですね、今話題の石巻に行ってきたことですね、をレポートしてみました。何か皆様の参考になれば幸いです。ラプラスランド石巻の奇跡でした。ありがとうございます。